Introducing Batiste Sweat-Activated and Touch-Activated Dry Shampoo. With breakthrough technology that absorbs oil and releases bursts of fragrance whenever you sweat or touch your hair for up to 24 hours, it's the ultimate hair care for girls on the go. Try the newest dry shampoo that's activated by you. Batiste, the future of hair care is here. Buy Batiste Dry Shampoo online or in store at your nearest retailer.
大久保佳代子とラブブララブ
ポッドキャストをお聞きの皆さん、ハノーン、オアシズの大久保佳代子です。そして
構成作家の竹村です。よろしくお願いします、はい、
お願いします。大久保佳代子とラブブララブ、この番組は私があーだこうだなんだかんだと、お悩みに乗るポッドキャストの番組なんですが、今週なんとスペシャルゲストが来てくださいました。あれだね、あの子以来だね、
水原希子さん。
そう、水原希子ちゃんが今出なかった。怖いです、怖いですね。もうそういうお年頃です。水原希子ちゃん以来ですが、ご挨拶していただいてよろしいですか。この方です。
お邪魔いたします。木村すばるです。
すばるさん、ありがとうございます。
そうですよ、
こんな月水ですよ。この月水ってなんか自分で言うのもあれですが、ちょっとなんか世の中のルールとはちょっと逸脱したところでやりたいなって言って、もう不倫も理由があればいいんじゃないかとかね、不倫もちゃんとまだ、ね、いろいろあると思いますけど、なんか結構ね、いろんなお悩み来るんですよ。
そうですか。
そうなんです。
そういう話、うん、大好きです。
間の取り方が面白いんだよね。なんか言うぞのまでいつも来ますからね。
違う、やっぱ、まあ、僕世間の人からはですね、はい、コンプラゴリ守り声優って言われてるん
そうだね、コンプラゴリ守り声優なの。
ゴリ守りなんですよ。
だから大事だよ。でも、ね、
なかなか、ね、うん、そういうエロの話とか、うん、そういう話ってなかなかこうテレビとかではできないんですけど、
いや難しいですよ。
ここだったらいけるなと思って。
あ、いいですね。
ね、お邪魔させていただきました
けど。いい嗅覚です。非常にもうすべてぶちまけてってください。日頃のなんかたまるでしょ、ストレス言えないことが多すぎると。
そうなんですよ。
ね。
そうなんですよ。
そんな。
で、だからちょっとその浮いた話もなくて、近頃。
あら、そうなの。ちょっとね、お兄さん。
何ですか。
いいですか、オープニングメールを読ませていただいて。
よろしくお願いします。
ラジオネームナナさん、33歳、はい、女性、はい、私は最近ラブカヨこの番組ですね、はい、背中を押されてマッチングアプリ始めました。まだトークのやり取りだけで誰とも会ってはいないんですが、うん、素敵な人に出会えたらなと思いつつ、疲れないようにやっていきたいなと思っています、
はい、
そして以前にスバルさんもマッチングアプリに登録しかけたことがあると聞きました、はい、もし登録していたら一般女性ともデートしてた可能性があるってことでしょうか。スバルさんはどんな女性がタイプですかという、もうちょっとスバルさん寄りの、
はい、
送ってないですよね自分。いやいや、今回多いんですよ、なんか、ね、
あ、本当ですか。
急激に増えたんで、
ありがたい限りですけども、でもうん、この方のおっしゃる通りで、はい、マッチングアプリ、うん、気になりすぎて登録したことあるんですよ。
その色恋的なものがあまりにもないから、
そうです、
ちょっと動いてみようつって、
もはやマッチングアプリが今も最先端かつオフィシャルなんじゃないかと思って、
うんうん、本当です。この番組もマッチングアプリでの出会いってめちゃめちゃ多いです。
やっぱそうなんです、
ね、そっからが難しいよねっていう話はね結構あるんですけど、
で僕、うん、まあちょっとこうお勉強も兼ねてマッチングアプリダウンロードして登録したわけですよ、うん、
はいはい、
でなんかこそこそやるのフェアじゃないなと思ったんで、ここはもうちゃんとやろうと思って、
うん、偉いね、
木村すばる、うん、で自分のプロフィールもちゃんと埋めて、
趣味とか、
あ、そうですそうです、おうおうおう、で最後写真を登録しなきゃっていうんで、うん、写真選んでたんですけど、うんうん、いやこれもちゃんとしようってんで自分の潜在写真
真面目だね、クソ真面目コンプラ守り声優だね、
ゴリ守りです、
ゴリ守り
なんで
真面目
そう、潜在写真で登録したら、うん、今のアプリってよくできてて、うん、著名人の写真のため使用できませんで、ブロックかかっちゃったんです。それで、
そうなんだ、著名人、あ、なるほどね、
そうなんですよ、だから要はなりすましと勘違いされちゃって結局登録できなかったんですよ。
そっか、
でもなんでか、うん、全然嫌な気しなかったですねあ、そっか、著名人 だもんな、
ね、
みたいな
そっちの嬉しさを浴びちゃって
そうそう、でもこれね、この方も今質問くださってましたけど、うん、ワンチャン登録できてたら、うん、俺ちゃんと会いたいなって思ってたんですよ。
ちゃんとメールのやり取りをまずして、
そうですそうです、
何回かね、
そうです、
でいいなと思ったら会うところまで行ってもいいって、
行ってみようかなと とは思ってましたね。
手が届く声優だね、本当に。頑張ればいけんじゃないかって思わせる声優ってでも大事ですよ、本当に。
なんかその、うんね、もちろんタレントさんでも、うん、ファンは絶対ないみたいな方っていうのももちろんいらっしゃるじゃないですか。
ちょっとね、ファンを食っちゃうみたいな嫌な言い方もねする場合もありますからね。
し、まあ、ファンの方とご結婚された方っていうのも、うんうんうん、
います、
もちろんいらっしゃるじゃないですか。
いますよ、
うん、で僕はどっちかっていうと、うん、あんまそこにこう線引きなくって、うん、ファンの方でも、うん、いい感じになったら、
なるほど、
まあ、なしではないなと思ってます。
まあ、それが一きっかけ出会い知った、お互い知り合ったってことですもんね、は
いはい、そういうことです。
わかります。でもね、私もマッチングアプリ一回登録したのよ。
どうでした？
それはあのプレミアム会員っていうシステムがありますよって、まあ、2から教えてもらって、それは全部に公開しないんですよ。で、私プレミアム会員だと私がまず選んで、はい、でそのいいなと思った人だけに私の情報を送るっていうのをちょっと会社のある会社の人と知り合いになって、やっときますよ、はい、久保さんって言って、
すげえ、
すいません、じゃあお願いしますって写真撮って、はい、それこそ情報入れて渡したら、はい、うん、何をどう間違えたのか、プレミアム会員登録されてなくて一般公開されてる。あのね、夜中しか11時ぐらいに酔っ払ってやりだして、で朝起きて見て何つうか来てんのよ。
へえ。
で、わ、嬉しい反面止めなきゃと思って、すぐあの連絡して、はい、ちょっとなんか一般に見えてますよって言ったら、あ、すいません手違いでした、今止めますって言って止まったんですけど、はい、でも何が嬉しいって、その数時間、夜中の数時間で、うん、どうですかどうですか、結構これでもいいじゃないですか、これやったマッチングアプリ楽しいよ。
だって、分かんないですけど、いわゆる合コンみたいな、うん、ああいう席って、はい、好みかどうかも分からないし、言ったら知人の知人だし、うん、
はいはいはい、
ちょっとそのそこでこうね、信仰を深めていくのって、うんうん、割とハードル高い部分もあるじゃないですか、
うん、まあそうだね、確かに。
マッチングアプリって、うんうん、まあ、その情報があって、
はい、
で気になった人とコンタクトするわけだから、
そうだね、
もうスタートラインが、うん、結構もう進んだところから始められる。
そうね、スタート早いところから行ってるよね、だいぶ先からね。
で、
う
ん、なんだったらこう検索とかで同じ趣味登録してる人とかが出てきたりとかするじゃないですか。だから僕はだから理にかなってるというか、うん、あれはだから恋愛に結びつけるための本当にいいツールになってます。
もうその熱弁いいかな。
ごめんなさい、ごめんなさい。
その今すごい真剣な顔でマッチングアプリの良さをすごい面と向かってね。
やってないくせに。
やって
ないくせに。ごめんなさい。
すぐで、一応ね、今売れっ子の声優さんでね、いろんなとこテレビ出てる人ですよね、あなたね。
まあ、ありがたいことにいろいろやらせてもらってますけど、令和童貞です。
出ました。はい。令和童貞のね、木村すばるさんと今日は相談に乗っていきたいと思います。というわけで、大久保佳代子とラブブララブ、最後までお付き合いください。
大久保佳代子とラブブララブ。
さあ、じゃあね、あのお悩みいっぱい届いておりまして、はい、あのすばるさんにも聞いてほしいっていう、あのお名前入れたメールもいっぱい来ましたんで、
ありがとうございます。
ちょっと乗っていただきたいんですが、
お伺いします。
ラジオネーム熟しすぎたトマトさんいきます。22歳
ほ
女性、はい、3月に大学卒業したばかりの女性ですかね、
うん、はいはい、
私は今まで彼氏がいたことがありません、
うん、
小5の時中学受験のために通っていた塾で出会い、その後同じ中高に通い、今でも頻繁に連絡を取り遊んでいる大親友の男子がいます、はい、彼はまだ大学生で、昨年から筑波で一人暮らしをしています、
うん、
2月末、私は筑波の彼の家に遊びに行くことになりました。雨の日だったため出かけることもできず、昼過ぎから彼の家でのんびり時間を過ごしました。いつも通り楽しく過ごし、夕方帰る時間を調べ始めた時のことです。彼が、本当に帰るの？ハグしていい？と言い出しました。冗談かと思いましたが、本当に寂しかったようで、顔を隠しながら少し泣いていました。本当に寂しい様子なので、私もハグを受け入れました。少しハグするだけなら気にしないのですが、そのハグは約30分続き、帰る時間にタイマーをセットして時間が来るまでずっとハグしてました。30分ハグしてました。いいですね、向かい合ってのハグ、彼の膝の上に座った状態でのハグ、彼にされるがまま私はハグされました。タイマーが鳴り、コートを着た後もあとちょっととギリギリまでハグしてました。特に不快感はなく、またドキドキもしませんでしたが、多少キュンとしましたし、今までに感じたことがないくらい安心落ち着きがありました。その日以降、サプライズで私の大学の卒業式に来てくれたり、うん、何度か二人で遊んだりはしましたが、あの日のようなハグはしていません。もともと肩を組んだりふざけてヘッドロコするようなことはあったので、その程度です。そこで質問です、
はいはい、
私にはまともな恋愛経験がないため、友情と恋愛の違いが未だに分かっていません。彼とは10年来の友達なので、人として好きですし、一番信頼している人でもあります。 ですがハグされた時に感じた安心感や落ち着きが普通の友達に感じるものなのか、そもそも普通の友達同士があのようなハグをしていいのか分かりません、お互いに嫌でなければいいのは分かっていますが、もう大人ですし友達と恋愛関係の線引きはしなければいけないと思っています、という22歳か。
はは
ー、菅原さんおいくつですか今？
僕は33歳です。
ああ、まあじゃあぼちぼち大人ですよね、今ね。
はい、はい、なるほどね。
このでもちょっと読むだけで状況としては 特殊というか、
だいぶ特殊ですよ。
じゃあ、あの
これタイマーって何っていう
帰るね、電車の時間があるから この時に家を出なきゃいけない、30分、じゃあ30分後にタイマーかけてくからねって、ずっとハグよ。まあ、アレンジハグですよね。
さまざまなね、
前からね、うん、もう膝乗っけたりとか、バックハグから、
これだから膝の上に乗った状態でハグはもう、うん、してるでしょ。
してません、まあ、してはいませんが、してると捉えてもおかしくない状況だよね。
はたから見たらもうしちゃってる
の、まあね、あの、うん、そうですね。
だというか、うん、僕ねこれ、まあ、男の子の方で、うん、このお便り今、うん、こう読んで思ったんですけど、うんうん、男の子はもう絶対この子のこと好きですよね。
好きでしょうね、これはね、う
ん、ですし、うん、恋愛経験がないことを理由に、うん、なんかその分からない雰囲気出してますけど、
この熟したトマトさん、
そう、う
ん、
トマトさんがね、うん、これもう付き合ってるようなもう関係性に僕はこう見えるんですよ。
確かにね、家に行って、でもずっと中高からの友達でヘッドロックしたりさ、これも珍しいけどね、男女がヘッドロックするあの仲良しさってね
確かに、
まあ、そのぐらいちっちゃい頃からも信頼を受ける友達で、うん、でも当たり前だけどお互いが男女を意識するようなもう年代に入りましたよね。
そうですね、22歳、うん、立派ですよ。
でそれぞれの生活があって、男の子がさ自分のつくばのお家、はい、まず来いよって言った時点で、うん、ちょっとこれはもう男としては、
あ、もう覚悟決めてると思います。
覚悟ね、はい、なんかありたいなと思ってるってね、
もうする気満々です、
する気満々、はい、だからその30分間の中でハグが少しでも乱れたら崩れたら、うんうん、チャンスだと思ってたよね
思ってます。
次々ハグ、まあ、ハグの単位って言い方はあれですけど、うんうんうんうん、ハグの単位がこう変わっていくたびに本当はどっかでそっからもういけたかもしれないよね。 ABC っていう、ね、フリー方しますか。
ハグする勇気はあったんです、うん、この男の子多分、
まあ、友達の延長線上だからね。
で、うん、もうこの書いてあるようなこのいわゆるヘッドロックの延長でハグしてちょっとこう体位じゃないかなっていうの、うん、これのあの、うん、ポジションを
ポジション、そうハグポジションね、ハグポジションを変えてく、
変えて、で要は最後のこの一押しは、うん、多分この男の子ね、うん、トマトさんに委ねてたと思うの
よ。トマトから来いよと、
そう、最後は頼むと。でもそれね、男の子なんですよ。男の子って最後の一押し勇気出ないもんなんですよ。でそこは女の子から、例えばですけど、うん、この膝の上に乗って向かい合ってハグしてるじゃないですか、うんうん、でちょっとこうポジションチェンジするときにファッとこう体が離れたときに、うんうん、ちょっとチューとかしてくんないかなみたいな期待を込めてハグしてると思うんです男の子は。
だから30分も言
う、そうそうそうそう、
30分あればもう1回ぐらいワンチャン、ツーチャンあるんじゃないかと思うよね。
そうそうっての、この多分ポジションチェンジもあると思うのよ。で女の子が、うん、ま、なんかの間違いでもいいのよ、うん、なんかほっぺにチューとかしたら、
う
ん
う
ん、
ああなるほど、
そこから
なるほど、
もう男の子はもう最後の勇気をも出せるんですよ。
でもね、女側から設定もらえれば、なんで女が最後の一歩こっちが歩み寄って頑張って、それだって勇気いることじゃん。もし男の人がさ、いやいや何って言われたらさ、うん、最悪だからさそこは男が最後来いよっていう最後の ね一歩踏み出してくれよ。だけどね、
まあ、まあ確かにそれもそうだよな、そうね、うん、だから今この相談の内容としては、うん、これがまあ友達同士の、うん、延長で行われたことなのか、うん、こう恋愛感情なのか、うん、はっきりしたいってことですよね。
自分の気持ちが分かんないんだろうね、まずね。いやでハグしてなんか まあ、この文章だけどドキドキはなかったと、多少キュンとした不快感はない、うん、安心落ち着きがありました。ここがなんかちょっとポイントだけど、まあでもハグして安心落ち着きってちょっと熟、ね、熟年夫婦みたいになっちゃうけど、それまでのやっぱり信頼があるからそういう気持ちになった気がするから、うん、一回本当に唇触れたらもうそれがドキドキからのキュンがもう溢れ出すと思うんで、 一回やね、そういう経験した方がいいかもしれない。ハグからの中から、
うんうん、本当に固い友情があるんだとしたら、うん、中くらいじゃ崩れないと思います。その壊れないと思う。
本当、
うん、中くらいなら
中して翌日だからまた次の機会にヘッドロックとかしたらもう次また中あんのかなって思わない？
思うけど、うん、
中しちゃったら大丈夫、中を粘膜中しちゃったら、
うん、中しちゃったらもうあの男の子が間違いなくもう大好きに変わっちゃうんだよね。
だからもうでこの文章読んでも男の子は間違いなくトマトちゃん好きでしょ、
うん、だと思います。
女性として恋愛感情あるよね、うんうん、だからあとはトマトちゃんが確かにもう、もう一回30分ハグタイムを取ってみる。
あ、そうですね、だから、うん、ハグしてもいいって思えるかどうかも大事だと思うんですよ、うん、でハグしてもいいって思うんだったら、うん、もう一回会ってみて、うん、この今のこのモヤモヤがドキドキに変わる可能性があるかどうかを確かめてみるっていうのはありが
とうですよね。そうだね、うん、そうね、うん、だからもう一回ハグだね。
そうです
ね、ハグでいいよね、
うん、30分限定ハグ
長いの長いのよ30分のハグって、
まあ、そうかよく考えたら30分
ずっと
よくハグだけで我慢できたな、
本当に22でね、うん、でもなんか青春というかさ、そのなんか絵に浮かぶわけじゃん、はいはいはい、2人がさ、まあテレビがついてたかついてないか分かんないけどさ、うん、一部屋でさハグをこう形を変えながらずっとやってる姿でさ、うん、なんか泣けてこない？まあ、何の涙か一つも分かんないけど青春でもないし甘酸っぱいとかでもないけど、なんかお互いがこうなんかもう悶々とはしてるんだけど出しすぎちゃダメだし、でもこの感情ってなんだろうって確かめ合ってる30分間、うん、すっごい素敵だなと思っちゃったんだよね。
一番アナログというか本当にもう人のこのぬくもりだけでお互いの存在感を確かめ合うこの瞬間、
ね、
ちなみにですけど大久保さんは、うん、この友情から恋愛に発展するのってあると思います？
私の今までのこのそんな多くないですか経験、はい、一回もないのよ。あのやっぱり初めから会った時から、はい、もう恋愛、あ、はい、この人好きかもとかなんかドキドキするとかになってるのね、うんうんうんうん、でもだんだん年を重ねて、はい、もう50過ぎたんだけど、はい、なんなら今の方が知り合って信頼関係を築いてから、はい、こうそっちの方向に進んでった方がなんかミスしにくいというか、うん、なんか別れないんじゃないかっていうの興味はあります。私は
そこの価値観変わってきますよね。
価値観変わってきた。
僕も大久保さんと全く一緒で、うんうん、友情から恋愛の経験って全くなくて、うん、で仲良くなっちゃったら、うん、もう恋愛はないんだっていうふうに僕はもう割り切っちゃうんですよ、うん、だってむちゃくちゃ仲良くなって何でも相談できるこの裸とかがやっぱ想像できない、
う
ん、
そうね、
で仮にじゃあちょっとそんな、うんうん、ね、
そうな
ん、色っぽい雰囲気になったとして、その、まあ、ブラホック外すときに
ブラホック
この笑っちゃうと思うんですよね俺ら何やってんだろうなみたいな。
だからどうなんだろうね、その友達関係長くてその第一回目だよね、はいはいはい、笑ってる人いっぱいいるんじゃない？
だと思う。なお前なんだよその声とか、
ツッコミすぎだなそれ。それはちょっと
逆もしかり、逆もしかり。
まめにツッコミすぎだけどね。
これさ、でもなんか照れくさいが勝っちゃって多分もう進めない気がするんですよ。
でもそこを乗り越えるんじゃない？
ああ経験ないけど。
私も。
なんか燃える何かがあるんでしょうね。
うん、
憧れがあるのは、うん、やっぱね小中の同級生と大人になって再会して、
うんうんうん、うわ
しちゃうの
しちゃうのわーオブラート包まっちゃうしちゃうの
憧れがあります。経験はないけど、
いやいいか、だからいいよね、その、うん、だから一時の楽しい思い出とか子供の記憶がありつつ、だから人間性もある程度分かってる、はいはい、で知らない期間が例えば10年15年あるからの大人になってる、うん、その知らない期間があるからこそいいよね、うん、でも信頼はできるもんね、うん、なんとなくね。
そうでやっぱりその初めましてで恋に落ちる、いわゆるこの雷に打たれるみたいなやつを、うん、なんかすごくこうそれにも憧れがあってそれを信じちゃってるから、うん、なかなか進めないっていうのがあるんだけど、うんね、でも大久保さんおっしゃる通り、うん、大人になると、うん、ある程度なんか素性が分かって、うん、こう好みも知った上で、うん、こう一歩踏み出したいみたいなところってあるじゃないですか、うん、だから今だったらある程度仲のいい、うん、素敵だなって思える人と恋愛に発展する可能性ってのはあるかなと思うんだけど、うん、若い時ってそれ 想像できなかったですよね。
できなかったね。なんかやっぱ運命というか、うん、ビビだからちょっと本能的なものが強い時期なのかな、うんうんうん、こうオスメスのね、なんかピュンとね。
だからこれ多分熟したトマトさんが今ピンときてないってことは、うんうん、トマトさんサイドはだから、
うん、
あ恋に発展する可能性はもしかしたら少ないのかな。
友達っていうインプットがもう体に入っちゃってるから、うんうん、一回寝かすか。じゃあ一回ここはやめて離れて5年後にまた再会した時にどう思うかね。
それいい
ね。確か寝かそうか、
うんうん、でその間に他の人とも出会ったりするけど、ね、でもあのハグを超えるドキドキはなかったなと思ったら、
うん、そうね。
したらもうその彼ともう一回ハグしてみたらいいんじゃないかな、
う
ん、
いいと思う。まだ22だからどうにでも、うん、
どうにでも
どう寝かしてこどんどん、
ね、そうしましょう、うん、
まだ熟させるんですか。
まだ熟します。ぐっちぐちまでぐっちぐちまでいきます
よ、ね、熟しすぎたトマトも、うん、
あなた恋愛好きね。恋愛の話ね。スバルさん恋愛好きね、
はい、話す、
うんうんうん、
話すだけですけどね、うんうんうん、何も妄想だけが膨らんじゃって
る。これじゃあちょっとどうでしょう。
どなたのですか、
ゴリゴリ営業ガールさん23歳、こちらも23歳女性若い営業マンの方ね。営業職なのですが、はい、職業的に飲み会は立派な営業活動であり、うんうん、前職の時は飲みニケーションでおじさまと仲良くなり成績もどんどん上げていたので積極的に飲みの場には参加したいのですが、彼氏の束縛がひどく最近は飲み会へは全く参加していません。彼氏は14歳年上の経営者、彼曰く自分は営業の女の子と飲みに行かなくても契約するとのことですが、うん、私にとっては飲み会も必要不可欠な営業方法。確かに飲みの場ではおじさんにセクハラ発言を受けたり少し触られたりはあるにはあります。しかしそんなことにも慣れているのでうまくかわせますし、ちょっとイケメンがいたからってホイホイついていくタイプではありません、うん、あくまで仕事で割り切っているのでそこから何かが始まることはありません。そんな私の思いを彼に理解してもらった上で飲み会に行きたいのが本心ですが、彼は頑固で切れ性、そんなこと言ったら切れ散らかして論破されるのが目に見えているので説得もできません。彼を大好きなので悲しませたくないのですが、今年に入ってから転職し新しい会社でこれから頑張っていくぞと決めたのもあり、足を引っ張られたくないという気持ちもあって、こんなことで悩むくらいなら別れようかとも考えています。彼氏よりも自分の仕事を優先するそんな私はひどい女でしょうか。飲み会に行かないと契約が取れない私はダメな営業マンなのでしょうか。ちなみに彼には約2年半同棲している彼女がいます。私は浮気相手に当たります。最初に書いてくれる。こんな最後で自分は浮気してるくせに私に束縛するのはおかしいですよね。どうしますか。おかしいよ。
おかしい。
めちゃめちゃおかしいです。いやもう
大どんでん返し、
大どんでん返し、
ね、
束縛系。いやよくないな。甘んじちゃダメなんじゃない。浮気相手だという立場の上に、うん、他の営業仕事のために飲みに行くなまで言われちゃってんだよ。
あ
ちょっと受け入れすぎじゃないですか。これは、うん、
これはやっぱこの彼氏この、まあ、男性が求め、うん
37歳ね、
うん、求めすぎかな。
求めすぎでしょ。甘えてるよね。よくぞ言えたよな。
本当ですね、
うん。たださ好き嫌いってさ好きな量が多い方が負けじゃない。なんか
うわなどういうことだ深
教えてあげるね。
教えてください。
だからこの14歳年上の経営者はその彼女がいて、うん、このゴリゴリ営業ガールちゃんがいるから、
はい、
愛情で言ったらまあ単純に分けて 50%50% だよね、うんうんうん、でも多分ゴリゴリ営業ガールちゃんはまあその2番手浮気だとしても1人しかいなくて、うん、多分言うこと今聞いちゃってるよね、
はい。
多分50よりはもう重い気持ちで好きだよねこの彼の、はい、80、90、うん、そうするとこっちのやっぱ重い方が絶対負けなのよ。下手に出ちゃう、言うこと聞いちゃう。
あそうなんだ。
好きの度合いで、
うんうん、
おかしな話だよね。好きがいっぱいなだけなのにね。
そうか不利になっちゃうんだそれだけで、
うん、
好きすぎると。
だって一緒にいたいから言うこと聞きたくなるし嫌われたくないから離れたくないから、まあ、じゃあもう営業の飲み会行かないって。ちなみにスバルさんって、
はいはい、
そうやって好きな女の子とか、うん、彼女とかもパートナーできたら、はい、結構束縛する派ですか。
あいや僕はね自分がされたくないから。
あなるほど。
なるべくしません、
うんうん、
で、
うん、
束縛しなかった結果、
うん、
だいたい浮気されて終わるパターン。
自由にしすぎて。
自由にしすぎて。
一体で一体でって言
ったら。そうそうそう。
浮気されて。
大体ね、うんうん、過去お付き合いした方は、うん、もう漏れなく向こうに新しい好きな人ができて、うん、ごめん別れたいんだけどのパターンです。
不思議だよね、はい、何なんだろうね。私もでもそのパターンあったけど。
あ、本当ですか。
いやだから私はでも意外とその、うん、結構その若かりし頃は尽くすって言い方あれだけど、うん、まあ言うことを聞くし、うん、なんかちょっと顔色伺ってじゃないけどなんかね、うんうんうん、いいことをやってあげようみたいな気持ち強かった、うん、とそういう時に限ってでもやっぱ逃げてくね、うん、なんかね。
要は先ほどおっしゃられてた 100% のこの好きが相手に、うんうん、なん自分にこう好き作っちゃうのかな。どう、何なんだろう、こう大好きなんです。大好きだから自由にしてるんですよ。でその自由にしてる理由は、うん、やっぱ嫌われたくないからが多分一番でかいんですよ。そういうとこ行くなよとか、今日は俺といてくれよって言ったら、うん、何それみたいな、
束縛っきってね、
そうって言われたくないから、うん、全然いいぜっていう
余裕ぶちかましてね。
そうそうそう、うん、余裕ぶるわけですよ、うん、でも余裕ぶった結果
難しいな、
そこにこうつけ入られて
難しいね
ってなっちゃうパターンが多い。
女の子からしたら、あ、この人私のこともあんまり好きじゃないのかなとかっていう風に取る場合もあるのかね。
でもあのね、別れて、うん、まあ、しばらく経って再会して、うん、あれ何だったのって聞く機会があったんですよ、うん、そしたら、いやだって全然構ってくんないじゃんって言われたんですよ。だからもうまさに今おっしゃった通りで、
なるほど、
こっちのその嫌われたくないから自由にしてる、うん、俺は心の広いやつなんだぞっていうふりをしてるのが、うん、彼女には、うん、え、何もしてくんないじゃん、うん、っていうか、なんかちょっと今日行くなよとか言ってほしかったのにっていうこのすれ違いを生むんですよね。
だからどのくらいの塩梅加減で束縛というかね、彼女を引き止めるべきなのか、うん、
はい、
なんか束縛しすぎると当たり前だけど嫌われるし
ですね。
ここの加減がね難しいですね。
3回引いて1回押すくらいなんですかね。なんかその、うん、例えばこの
ないと思うよそんな法則
誰もまだ発見してないですか、その方程式。
法則ないと思うよ、そのなんか見つけたみたいに今言ったけど3回引いて1回押して何を引いて押すか分からないけどないですあれあんまりあれね、なんか恋愛上手じゃないだろう
上手じゃないですそうだと思います。ダメになっちゃうんですよ恋愛すると僕はもう過去のお話で言うと、うん、やっぱなんだろうね、自信がないんでしょうね多分自分に、ほんで、うん、やっぱ嫌われたくないっていう気持ちが一番強くって。
なるほど。
そうだから、うん、例えばですけど、お付き合いした人が、うん、こういうアーティストさんが好きだとか、うんうんうん、こういうファッションが好きだっていうのに、うん、もう全部合わせちゃう。
すごい、
うん、ほんでちょっとこう文学的な人が好きでってい う,、うん、うその彼女の時はこうちょっと丸い眼鏡してみた
ちょっとね文豪っぽいなんかね、そうそうそうそう、インテリジェンスのね、
う
ん、
シャツ着てハットとかかぶっちゃってすごい、ね、みたいな、うん、君を麗太郎さんばっか聞いたりとか、うん、なんか要はそういうちょっとこ う, ちょっとこうなんていうの、メジャーじゃない音楽とかを好きで聞いてた子だったから、
なるほど、
なんていう の, そのサブカル的な、そんなことばっかしてたな。
なんか女の子で男の人の趣味に合わせちゃってみたいなさ、まあ、聞くけど、まあ男の子もいるんだねそういうパターンもね、まあ、
ここにいました、
いましたね、実在しました。
そうだからちょっと僕苦手な僕がね、うん、アドバイスできるかどうか分かんないですけど、まあでもとにかくこの営業ガールさん、
うん、
自分のスタイルがもうなんか確立されてる感じがするんですよ、うん、お仕事に関して言えば、
はいはいはいはい、
でそれで実績も残してるから、はい、この営業ガールの一面に関して多分自信もおありで、うん、実績もあって、うんうん、もうその我が道を進んだらいいと思うんですよ、はい、うん、そう、ほんでそのこと、うん、恋愛のことになると、うんうん、なんかこううまくいってない感じがするじゃないですか。
そうだね、
幸せなエンディングを迎えそうなルートじゃないじゃないですか、これ。
なんかまさに今言った自信がなさそうだよね、恋愛に関してはね。
そうかもしれない。
ね。うん。だから、そうね。でも好きは好きなんだよ、この彼氏がね。うん、今だからこんな状況になってると思うけど、うん、でもね、仕事でね、やっぱりなんか充実感とか達成感とか、自分がやってきたことが分かりやすく返ってくるじゃないですか、
うんうんうん。
そのなんか幸せは逃しちゃダメだよ。
確かに、ね、確かに。
自分一人でだって得た幸せだからさ、
うんうん、
だからもうこれをなんか潰すような邪魔するような彼氏でかつあの浮気相手なんでしょ自分が、
うん、
やめなさいって私は言いたいけど、まあでも好きなんだからしょうがないから、まあ好きなうちはうまく、うんうん、バランス取りながらやるしかないのかな。
これなんかこのゴリゴリ営業ガールが、うん、自分をコントロールした方がいいんですかね。この男性に変わってもらうのは無理ですよね。
無理だと思う。
そっか、
うん、14歳上の経営者で無理でしょ。この頭おかしいこと言ってんだって自分どうせ彼女がいるのにこいつにね営業ガールさんに飲み行くなって言ってんだよ。おかしいでしょ。
分かんないな、
うん、
確かに、
まあ、自信があるんでしょうなこの男はな。
そうです、
ね、自信があって魅力的だね。
何でしたっけ経営者
14歳としてねいいのいいの、まあ、じゃあちょっと今ね参考してください、うん、ちょっとおしゃべりだから2通で終わっちゃったわよ。おしゃべりいいですいいです、もうでもすごくね真摯に乗っていただいて喜んでもらって、
はい、勉強になりました僕も。
いやなるの、そうなの、人のこういう恋の相談って、うん、結局自分と向かい合いながら喋ってるから、はい、勉強になるんだよね意外とね皆さんの相談がね。
素晴らしい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さんどんどん送ってくださいというわけでお別れの時間です。いかがだったでしょうか、この番組毎週土曜日夕方5時17時頃に更新されております、番組では皆さんからのお悩みを募集しております、お悩み番組メールアドレスすべて小文字でかよこ954@tbs.co.jp kayoko954@tbs.co.jp まで送ってください、たくさんお悩みメールありがとうございます。あのなかなか数少ない枚数しか紹介できないんですが全部目は通しておりますんでどんどん送ってください。あのメッセージ読まれた方ね、ハヌーンステッカーという特製オリジナルステッカー作りましたんで、もし欲しいよという方は、住所氏名電話番号書いてください。そんなんいらないよっていう方は書かなくて結構なので、あの悩みだけぶつけてきてくださいねというわけで、すばるさんありがとうございました。めっちゃなんか、はい、いい時間だった
ね。いい時間でしたね。
あの明けすけにダメなプリをいっぱい喋っていただいてい
やあのめちゃくちゃ楽しかったです、うん、あのなかなかこういうお話をする機会場が僕は
なかなかね
ないもんですから、うんうんうん、あのすごくオープンになれて
人間臭さがすごく伝わりました、
はい、ありがとうございます。
なんか告知というかなんかあるんですよね、
は
い、
なんか
お知らせお願いします。
あの実は私もポッドキャスト番組をやらせていただいておりまして、はい、毎週金曜日の夜に更新しております、うん、ケバブ箸で食うという、
ケバブ箸で食う、
あそうなんです
ビビデバビデブみたいな、
その通り
やった
さすが
ケバブ箸で食う、
その通りでございます、うん、僕はケバブが大好きでですね、うん、もう週に何個もケバブを食べちゃうんですけども、うん、あそんなケバブのお話と、まあ、皆様からのこう普通おたなんかでですね、はい、トークをする番組となっておりますよかったらぜひ皆さんチェックしてください。お願いします。
はい、ありがとうございました。また何かあったらぜひ、なんかこれもねコラボみたいなことだもんね、そっちにも呼んでいただいてい
いんですか。
もちろんです。
あの毎回ケバブ用意してケバブ食べながらやってるんですよ
ケバブ食べながら、
そうなんですよ。
ケバブってなかなかワンハ食べにくい食べ物じゃない、大丈夫ですか。
箸で食べるんです。
ケバブ箸で食う、
その通りでございます。
終わりでございます大久保佳代子とラブブララブ、今回はここまでです。また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。